世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
キリーツ。で、着席。
これからホームルームの授業を始めます。その前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
竹千代くん。
はーい。
で、アッキーくんは本日欠席届が出てますね。はい。なので、この3人でやっていきます。そう。
マキちゃん。
マキちゃん学級委員の3人ですね。
そうですね。すいません。はい。
で、今日は何ですか？
今日は、この時期恒例のあれですね。
あれ？
中間テストですよ。中間テスト。
中間テストやりましょう。
そうそう、中間テストです。年に2回のね。
うん。
じゃあテストについてなんですけど、忠実史、世界史と異なることがありますが、番組内で紹介した中で最も正しいものを選んでくださいっていうことですよね。
うん。
はい。
で、
出題範囲は？
出題範囲も言いますよね。うん、出題範囲が、モンテネグロ、ポルトガル、オランダ、中国、ラオス、マラウイ、アメリカ、コスタリカ、ブルキナファソ、ブラジル、ハイチ、イタリア、スウェーデンの13カ国ですかね。は
い、そうですね。
はい。
うんうん。
で、期限なんですけど、今回は、公式に回答を募集するのは9月18日までで。
はい。
で、今まで通り、それまでに応募してくださった中から、最高得点の方1名。で、複数の方いらっしゃるときは抽選になります。と、全応募者の中から1名の方に番組より粗品を送らせていただきます。
はい。
はい。
今回は何ですかね。
ね。で、当選者の発表は番組内にて行います。そのことで。で、回答を番組に送るのには、メールか番組の投稿フォームから送ってくださいとのことで、まあメールアドレスはせかちら @gmail.com ですね。
はい。
で、番組の投稿フォームはホームページにあるので、そちらからご応募ください。で、テスト回答と明記の上、問題番号と回答の記号を、まあ、書いてご応募ください。
うん。
で、大丈夫ですかね。
はい。まあ、ついでにね、感想も、一言とか書かれてると、うん、我々喜んじゃいますからね。
はい。
そうですね。はい。なので、そうだ、あとあれですね。問題は、1点5点で、全20問で、すべて4択ですね。
それで、100点満点ですね。
そうですね。これで100点満点で、で、選択肢の中から、番組の内容に沿ったものを選んでください。
そうそうそう。
はい、そこちょっとポイントですよね。
うんうん。
はい。ですかね。
うん。
ということで、じゃあ早速問題を読み上げていきますか？
行きましょう。
はい。じゃあ、まず第1問目なんですけども、これ作成したの誰かな？
モンテネグロって。
モンテネグロですね。
あ、私です。
はい、お願いします。
はい。では、第1問。モンテネグロに関する記述で番組内で話した内容に対し間違っているものを選んでください。A. ユーゴスラビア王国は第二次世界大戦中ドイツに占領された。B. 日露戦争以降日本への宣戦布告状態が100年以上続いていた。C. セルビア・モンテネグロは EU の仲介により2003年に成立した。D. 国の都合による住民交換はバルカン戦争の講和条約で初めて始まった。
お
はい。どれでしょう。
聞いたことあるようなないような。
確かに。
間違ってるやつか、めんどくさいなって感じだよ。
ゃあ次2問目ですね。はい。はい。ジョアン一世とエンリケ航海王子がアフリカに進出するまで、アフリカが探検されてこなかった理由について、番組内で紹介されていたものを一つ選んでください。
ほう。
はい。
うんうん、
A、土地も肥沃でなく資源もないと考えられていたから。B、モロッコの西サハラにある岬が船乗りの間で恐れられていたから。C、デング熱などアフリカには疫病が蔓延していると商人の間で恐れられていたから。D、ライオンなどの猛獣がおり、兵士たちの間で恐れられていたから。
なんか聞いたことあるな。はい、複数聞いたことあるな。あ、どうか、番組内で紹介されたやつか、
はい。番組内で紹介されていたものですね。
これ、あれですよね。後悔していないという噂の航海王子の。
ああ、そうそうそう。
そうですね。
はいはい。
はい。
それなのにね、なんだっけ、冒険者のモニュメントだっけ、あれ。あれでは先頭に立ってますからね。
そうですね。それには先頭に立ってますね。
じゃあ3問目は、オランダの問題ですね。はい、7世紀頃、まあ、オランダにあたるこの場所にね、住んでいた人々は、毛皮や魚、塩を持って、ドイツやロンドン、ヨークまで行って、穀物を買ってくる貿易をやってました。この人たちとは、何人でしょうっていう。A がですね、ローマ人。B がゲルマン人、C がノルマン人、D がフリースランド人ですね。おお。
なんかどれもそれっぽい。
ぽい。
ぽい。まあ、ちょっと一つくらいうんと思うのあるけど。はい。
7世紀頃、
はい、
オランダにあたる地域に住んでいた人たちですよ。
はい、誰だっけ？
誰だっけ？知り合いみたいな。加藤くんだっけ田中くんだっけみたいな言い方だったけど。じゃあ、もう一問、オランダの問題で、第4問。1602年に、オランダ東インド会社が設立されましたが、その資本金は、イギリスの東インド会社の何倍でしょう？
え？
これ、放送で話してましたよ。
やってましたっけ？
で、A が2倍、B が3倍、C が5倍、D が10倍という。
わかんないな。
これはなかなかね、きっとウィキペディアでもすぐ出てこないやつだね。5番目も、中国の問題だから私が読んじゃおうかな。第5問、スー先生が大好きで、大英博物館や故宮博物院にもあるので、見に行ってくださいといった青磁は、青磁って青い焼き物ね。どこで作られたものでしょう。これまた難しいんだよな。A がね、揚州窯。そういう名前の釜ですね。で、B が南宋官窯、C が汝窯、D が流泉窯。こんなの覚えきれないね。
あれかな。
え？みんなお宝鑑定団に出そうな名前ばっかりでした。
え、これは、大谷さんの創作も入ってるんですか？
いやいや、ちゃんとみんな存在する有名な政治を焼いている窯元ですよ。多分。
それは困りましたね。
うん。だから政治、なんとか予定やると全部これ出てきちゃうね。はい、第6問は、誰でしょう？ラオス。あれ、うん、アッキーさんか？
アッキーさんですね、多分。
じゃあ、代わりに。
じゃあ、私行きましょう
か。はい。
はい。
第二次世界大戦末期、日本によってラオスは3つの王国のうち、いずれかの王が、ラオスの国王として立されることになります。それはどの国の王でしょうか？で、A がビエンチャン王国。で、B がルアンパバン王国。C がチャンパーサック王国。D がランサン王国。
おー。これはラオス行ったことあるマキちゃんは得意じゃない？
いや、全然わかんない。
何でしょう
か？次、マラウィですね。
マラウィはね、私がやりました。
はい、
マラビーで最も有名な大統領は、国民の父とも独裁者とも言われるカムズバンダ大統領です。なんか、うっすら覚えてるでしょ。
うんうん。
で、それ以降もね、カムズ家とムタリカ家で大統領を輩出しています。現在のピーター・ムタリカ大統領は、ビングワ・ムタリカ大統領の何に当たるでしょうか。 もう血縁関係ですね。
うん、
A が息子。世襲制だね。で、B が弟。で、C がいとこ。D が甥。うん。そんな感じです。わからんだろう。ほほほ。
微妙なラインをついてきました。
次、第8問はアメリカなんですが、誰かいますか？
はい。
はい。
あ、じゃあ、私が。
うん。
第8問。日本人にはあまり知られていないが、アメリカ人なら全員知っている人たちが紹介されました。以下の人たちの中で、一番最初に授業に出てきたのは誰でしょう？ A、ハリエット・タブマン。B、ベッツィ・ロス。C、ローザ・パークス。D、ルイス&クラーク。
これ、皆さん、覚えてる名前。あら、死んだ。確かにね、あんまり我々は知らないような名前ばっかりだけど、アメリカ人は全員知ってるという有名な人たちらしいからね。かなり勉強になったよね。
で、次9問目もアメリカですね、
はい、
うん。
あ、そうですね。じゃあ、もう一丁言っときます。
はい。
はい。
第9問、アメリカの東部から西部に向かって開拓していった大きな理由は何でしょう？ A、西部にあると言われた近郊を目指して。 B、牛を放牧する土地を確保するため。 C、アメリカ独立宣言に書いてあるから。 D、明白なる運命に従って。
これもまあ、授業の中で説明したやつですね。
あれ、これ、うん、あれじゃないのかな。
あれ
あれ、こういろいろ書かれると困っちゃいますね。
え、なに、こういう理由書かれると困る？
うん。
はい。
だって、
うん、
こう、日本人的にはこういう風に聞いてるけど、
あ、そうそう、
授業では違ったかなみたいな。
ああ、多分そうでしょうね。だって、ね、あの、日本人が知らないようなことを話してねってお願いしたもんね。うんうん、
そうですよね、うん。はい。じゃあ次、コスタリカですね。
はいはい。
はい。
第10問、コスタリカ先住民族の階級社会を何と呼ぶでしょうか？ A、カシスコスタ。B、カシスゴ。C、コスタカシケ。D、カシカスゴ。
これね、言葉遊びですか？これなんか創作してるでしょ？なんか似たような言葉を。きっと。
なんか、こう、階級社会、世界の階級社会名集めようかなと思ったんですけど、ちょっとね、そういうのがちょっとできなくてですね。
なんか、カシスソーダみたいにいっぱい出てるじゃん。
確かに、カシス。
うん、さすがにね、それはやめました。
ああ。なるほどね。
じゃあ次もコスタリカです。
はい。
第11問、カッコ1からカッコ5の出来事をコスタリカで起きた順に並べてください。
あ、出た。
出た。
やっぱ一つ作っとかないといけないかなっていう使命感にから。
めんどくさいやつ。
めんどくさいやつ。
カッコ1、中米和平合意。カッコ2、アメリカからの防衛協力依頼と再軍備要求。3、スペインからの独立。4、軍隊廃止の決定。5、おちょもごの丘の戦い。で、並び順が、A が31452、B が53241、C が35421、D が53214。まあ、これ音で聞いても大変だと思うので、ぜひホームページの方で問題文を見た方がいいかなと思います。
そうですね。
はい。
見ててもわかんないよ。
これ、割とわかりやすいかなっていう。
うん。
ほう。
まあ、どれかをきっかけにしてね。はい、最初の番号、どれが一番最初とかね。これとこれの位置関係はとかやっとくとわかるかもね。
そうそう、2個ぐらいわかるとね、うん、もう大体わかっちゃいますね、こういうの。
はいはい。
はい。
じゃあ次ですね。はい、行きます。12問目です。国名をオートボルダ共和国からブルキナファソという国名に変更し、貧困と腐敗の一掃や女性の地位向上などの政策を掲げ、アフリカのチェ・ゲバラと呼ばれた大統領は誰でしょう？はい。で、A がモーリス。B がトマサンカラ。
うん。
C がコンパオレ。
うん。
で、D がカファンドですね。
ほうほう。
はい、誰でしょう。で、また次もブルキナファソです。
はい。
第13問目、はい、ブルキナファソの起源になった、模試王国の創始者である ウェドラゴの母親は誰でしょうか。最も適切なものを選んでください。 A がイエネガ、 B がリアレ、 C がダゴンバ、 D がハトシプスト。はい。
おお、聞いたことあるのとないのがあるな。
一応ね、うん、3つくらいは番組で話しましたか。お名前
はい、1つ、そう
1つ明らかに違うの入ってますけど、
うん、1つ以外のなんかあのマキちゃんの趣味が入ってる。
そう、私の趣味を1つ入れて、あとの3つは一応番組内で言ってます。
うん、
はい。
じゃあ14問目どうぞ。
じゃあ14問目はですね、これブラジルかな、ポルトガルがですね、他の植民地からブラジルに持ち込んでプランテーション化して1560年頃始められたのは何でしょう。 A がコーヒー、 B がサトウキビ、 C が牛、 D が馬。
おー、
うん、ブラジルっぽいでしょ。
確かにブラジルっぽいですね。
だからこれ昔だからみんなブラジルにいなかったやつを持ち込んだんだね。
よし、じゃあ次行きます。
はい、
はい。
第15問、ハイチは独立を承認してもらうためにフランスに1億5000万フランの賠償金を払うことになりました。この金額は当時のハイチの再入学の10年分だったそうです。この賠償金を決めた時の条件である還付期間は何年だったでしょう。 A 5年、 B 10年、 C 58年、 D 100年。
ああ、竹千代さんもちろん知ってんだよね。
あ、もう当然です。ああ、瞬間でわかります。
瞬間でわかりましたか。マクちゃんどうかな。
私も二択でちょっと悩んでますね。どれかなってい
う、
はい。覚えてます。じゃあ16問目は私が読もうかな。これアッキーさんの問題ですよね。アッキーさんの
イタリア読みたいですか。
あ、じゃあ、あれ、じゃあいい
ですか。どうぞ、
いやいや
いや、読んでください。
じゃあ行きますね。第16問目。ローマ帝国の御検定最後の時代の皇帝は誰でしょう。 A がジュリアス・シーザー、 B がネロ、 C がマルクス・アウレリアス・アントニウス、
うん、
D がマルクス・ユニウス・ブルトゥス。
おお、噛まずに言えましたね。はい、ちょっと怪しいとこあったけど。
ちょっと怪しいとこあったけどね。はい。
はい。
これは、マクちゃんはもう超優等生だから知ってんだよね。はい、
あ、これもうわかります。瞬殺ですね。
瞬殺。
真似した。
真似しちゃいました。うん、はい。じゃあ、17問目いきますね。
はい。
1800年代のイタリア統一を先導したのはどこの州でしょう。A がエミリア・ロマーニャ、 B がロンバルディア、 C がシチリア、 D がサルディーニャ。
ほうほう。
これはわかんないですね。
これはまず全部実在してる州なのかな。
そんな感じですよね。
見て聞いたことあるもんね。
そんな感じしますね。
はい。
はい。じゃあ、
18
問。ルーン文字が書かれた石碑はバイキングの頃に作られました。それはバイキングが進出した各所に残されていますが、大谷先生がルーン文字の石碑がある場所の例として挙げなかった場所はどれでしょう。 A がイングランド、B がスコットランド、C がグリーンランド、D がドイツですね。
あげなかったところですね。
喋んなかったところですよ。だから。うん。だからなるべくほら、ウィキだけ見てさ、番組聞かないで分かっちゃうのは嫌かなと思って。
うん、ああ。
これ実際はね、全部の場所にね、ルーン文字の席残ってます。
わあ。
聞いてね。
わかんない問題ですね。
そういうこと、そういうこと。で、うん、次、第19問ね。グスタフ3世は1792年3月16日、ストックホルムのオペラ座で開かれた仮面舞踏会の最中、背後から拳銃で撃たれました。この暗殺の黒幕という説があるのは誰でしょう。これも番組の中で話してますね。で、A がヤコブ・ヨハン・アンカーストレム伯爵、 B がフレデリック・アクセル・フォン・フェルセン公爵、 C がジャン・パティスト・ジュール・ベルナドット元帥、 D が摂政・マルグレーテ一世。黒幕ですからね。
名前が全部難しそう。
長くて覚えにくそう。
ね、長い。
さあ、20問は誰が読みますかね。
じゃあ竹千代さん読みますかね。
じゃあ、いきます。 第20問。アッキー先生が好きなローマ帝国時代の映画はどれでしょう？ A. ベンハー。B. クレオパトラ。C. トロイ。D. グラディエーター。
もう、全部見たね、俺。
お。
あ、俺が見てもしょうがないのか。なんか俳優の名前まで挙げてたもんね。好きなんだね。
もう、どれだ？
誰だろう？どれだ？
え、もう、マジっすか？
の、全部で20問ですね。
そうですね。うん。
はい。
じゃあ、ということで、我々も頑張って回答して平均点超えるようにしましょうかね。
そうですね。
最近平均点高いからね。
高いからね。
うん、
まあでもね、なんか全然わかんなくても応募しておくと、
そうだよね。
あの、粗品チャンスあるので。
ありますね。
はい。
うん。ぜひぜひ気軽にチャレンジしてみましょう。は
い、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、たくさんの応募お待ちしております。
お待ちしてます。
どうしますか、委員長。お便りまた溜まってますけど。
はい、じゃあメールを一件ずつ、一件じゃないか。まあメールを一人ずつちょっと読んでいきますかね。
はい。
結構溜まってますよね。
そうですね。
じゃあ、どうしようかな。じゃあ、小谷くんからまずいきますか。
はい、じゃあ、多分、読んでない中の、最近の中で古そうなやつは、サミダレさんの読んでみようかな。
はい。
大谷先生、マキちゃん先生、アッキー先生、竹千代先生、いつも楽しくためになる番組、ありがとうございます。
はい。
第1回から聞かせていただいております。
ありがとうございます。
もともと歴史は好きだったのですが、わかりやすく楽しいお話により一層好きになりました。
あ、嬉しい。
大谷先生は理想の上司のような存在です。よし、ということですね。また、憧れの存在です。知識も豊富で、すべて受け止めてくれそうな、包容力があるように感じます。マキちゃん先生は、社会人になられて少し大人っぽくなられたように感じます。いい意味で変わらない部分もありますが、そのままのマキちゃん先生でいてほしいです。アッキー先生は、他のリスナーさんもおっしゃられたように、小股の切り上がった女性を想像しております。才色兼備で社交的で話しやすい人を勝手に想像しています。竹千代先生は今一番好きな先生です。大谷先生の親父ギャグに対するやりとりも大好きです。話もわかりやすく、几帳面な性格なのかと想像しています。
ああ、見破られましたね。
いいっすね。決まったわ。竹千代先生一番好きやっていうのを読んじゃったな。まあいい勝手にいろいろ想像膨らまして書きましたが、違っていたら申し訳ません。多分違ってないね、これね。いいよね。ところで、いつも地球儀と国際情報大辞典を手元に置いて聞いています。最近子供のためにネットで新しい地球儀を購入したのですが、南シナ海に九段線が書いてあり、少しショックでした。子供には各国の主張をなるべく公正に教えたいと思っています。また私の持っていた30年前の地球儀には、ソ連やユーゴスロビア、東西ドイツなどと変化があり、子供と違いを見比べて楽しんでいます。このように今まで配信された国の歴史も変わっていくのでしょうね。仕事や私生活でもいろいろあり忙しかったり気が乗らないこともあるかもしれませんが、ご無理をなさらず続けていただけたら幸いです。これからも暑くなる季節ですのでご自愛ください。ね、長文乱文失礼しました。で、
ああ、ありがとうございます。すごいな。
本格的に見てくれてる、聞いてくれてるんですね。
すごいですね、うん。だって第1回からって相当ありますしね。
うん、確かにね、最初の頃の話した国はさ、話してからちょっと歴史が追加されて変わってる人も多いからね。
あ、そうですよね、うん。
時代の流れを。以上ですよ。
今のって何月ですかね、うん、
これはね、6月いただいたメールですね。
あ、やっと。
うん、
ついて
じゃあ、あれですね、安田先生の時から、安田くんか、安田先生じゃないか。
ね、安田くんです。
安田くんの時からも聞いてるってことですよ。
はい。
すごいな。私だったら100何回聞けないな。と思ってしまいます。
じゃあ、質問メールが来てるので、それをちょっと紹介しましょうか。
お願いします。
名前が本名か。名字言っちゃっていいですかね。
そうですね。
はい。じゃあ、後藤さんからいただいたメールです。一人旅おすすめの国教えてと。あ、違う、題名がですね。50代後半、一人旅おすすめの国教えてという題名で、 初めてポッドキャストを聞いたとき、なんだこのゆるさはとびっくりしました。でもこのゆるさにはまってしまい、私にとっての夜の癒しの時間となっています。地理世界史は大の苦手なので、番組の途中で寝てしまうことが多いです。あ、癒されてますね。
あ、嬉しいですね。うん、
20歳の頃、地球の歩き方を見ながらヨーロッパを旅しました。バックパッカーの走りです。当時は1ドル210円、ユーロもなく、国に入るたび両替に苦労しました。以降、仕事子育てに追われていましたが、今年退職し、やっと時間に余裕が持てるようになりました。おすすめの旅行を教えてください。ちなみに英語は喋りませんが、日本語だけでコミュニケーションができる自信はあります。ということで、50代後半の方の一人旅におすすめの国。
ほうほう。
まあ私はこれを見て、ね、二十歳の頃、バックパッカー旅をしてたっていうことなんですが、まあ英語喋らず日本語だけでっていうと、韓国、台湾は楽だなぁとは思いますね。
おぉ。でも日本語が通じなくても、コミュニケーションしちゃう自信があるんでしょ。だから、私は年齢的に、もう、そんな安いバックパーカー旅じゃなくて、ある程度歴史とか文化をね、見られるヨーロッパの方をおすすめしちゃいますけどね。まあ、個人的にも好きだし、50代後半で、私。なんか最近
は。世代近いから、
うん。近い近い。イタリアとかスペインとかポルトガルとかさ、面白かったなと思ってますよ。
なるほどね。
うん。食べ物も美味しいしね、あそこは。
あ、お店は間違いないですよね。ですね。ヨーロッパを旅されたってことなので、うん、そうなんだろう。1ドル210円ってことはきっと先進国を中心に回られたので、東欧とかクロアチアとかいかがですかね。
お、
今ちょっとリゾート地として結構なんか表に上がってきてますがね。うん、もしくは東南アジアとかでちょっとね、豪華な
豪華な
旅とかもいいかも、豪華な。ちょっとホテルとかいいホテル泊まってみたいな。そういう旅もいいかもしれないですよね。
ああ、なんかエステとかあったりして、
あ、そうそうそうそう。はい。
いいですね。
ね、そんなに遠くもないですし、もし私が、そうですね、なんか50代くらい乗ったとしたら、そういう旅もすごくいいかなと思ってしまいます。
50代のマキちゃんか。って感じ。
全然、どんな50代になってるんですか？
想像つかないな。
いや、同じ喋り方してたら面白いなっていう。
ああ、それはそれで面白いですね。
まあそうだろうな、きっと。
ね、あ、そうだ、英語を喋らないっていうことであればもう、どの道英語を分かってても、ここじゃ通じないよ、みたいなとこに行くのも面白いかもしれないですね。
おお。でもさ、イタリアとかスペイン、ポルトガルもさ、実際の、はい、ちっちゃいお店とか行ったら通じないからさ、
うん。
指さして、これとこれとか言って買ってたよ。ピンチョス。
ロシアもサンクトペテルブルグはさすがに通じたんですけど、うん、モスクワとか、
うん。
モスクワもクレムリンは確か通じたんですけど、
うん。
もう、割と有名な他の観光地でも通じなかったりして、
うん、
観光客同士で助け合って、
ほうほう、
そういうのがあったので、それもそれで面白いかもしれないです。
そうですね。
うん、
じゃあ次行きますか。
はい。
じゃあ私、美しい毛玉様の、いろいろかな、美しい毛玉さんの番組の、
はい、
題名が番組の感想です。括弧初っていうので、ね、結構長いメール、いただいてますね。はい、ありがとうございます。いっぱい書いてくださって。じゃあこんにちは、読みますね。あ、こんにちは、はじめましてのことで、はい、かれこれ4年近く聞いているのにも変わらず初めてメールしていますとのことですね。
うん、
で、なぜでメールをした理由なんですけども、まあ、大谷さんと竹千代さんのデンマークの会の雑談で、私の、まあ、出身地であるね、まあ、愛知県のデンパークが紹介されたのが嬉しくて頑張ってメールしましたとのことで。はい。こんなローカルな場所にまで触れてくれるなんてさすがセカチラさんとしてもお礼が痛くてということでメールを差し上げたそうですね。で、この番組の好きなところはこぼれ話やご飯の情報を盛り込んでくれるところです。はい。なぜなら勉強している感じがなくて長いこと楽しく継続していくことができています。この番組を聞き始めた頃は1時間半近く がある会社の通勤時に行くのに最適な長さで重宝していました。番組ののんびりとした雰囲気のおかげで勉強があまりできていなかった私でも毎回楽しく、しかも各国の歴史やつながりに興味を持たせてくれて感謝していますとですね。で、ここ数年の間に、まあ、ね、プライベートでいろいろ変化があられて、まあ、ラジオをしばらく聞いていなかったそうだったんですけども、まあ、久しぶりにまた再会して、自分も旅行したような気分に浸っています。そして、自由に旅行していた20代の頃がちょっと懐かしいということですね。で、なんか私の知らない、で、また私の知らないうちに魅力的な先生が増えていたり、やすやすがいなくなったりと、皆さんも、自分も時の流れを感じました。で、やすやすくんまたたまには声が消えるといいなとのことで、どっかの回で出演してくださるといいですね。
そうなん
です
ね。
うん、
で、余談ですが、スタート時のメンバーのイメージが、大谷さんが荒俣さんですね。荒俣さんのイメージ。で、やすやすくんは、これ知ってる人は知ってて、私はその通りだなと思ったんですけど、秘密結社鷹の爪の吉田くん。私、鷹の爪大好きです。
それ何漫画、
漫画っていうか、そう、アニメで。
アニメか。
なんか、昔、東方シネマか、東方シネマの、ママのなんか、映像のところに出てたんです、うんうん、そう、やってたんですけど、はい。
キャラクター名までわかんないっすね。
なんか、吉田くんって、なんか、総統っていう、なんだろうな、なんか、マントを着てる人がいて、なんか、その部下みたいな、部下だけど、なんか、いろいろやらかしちゃう感じの、はい。私は、すごいこれ好き、このキャラクター好きなので、なんか、イメージぴったりだなと思いましたね。
はい。
で、私なんですけども、それを言いながら、小林麻耶さん。をイメージながら聞いていたそうですね。
そんないいもんかって。
話し方ですかね。まあ、見た目全然違いますけどね。小林麻耶さんだったら、まあ、麻耶さんの方が似てますよね。あれなんだっけ、出てこないよ。今、番組名が一瞬出てこない。
妄想旅ラジオですか。
妄想旅ラジオじゃなくて。
じゃない。旅カフェ？
あ、そうだ、旅カフェの麻耶さんですね。うん、に似てませんか、麻耶さん。小林麻耶さんに、私初めて会った時すっごい似てると思って。
ああ、わかるかも。
ね、目が大きくて。
確かに、確かに。
はい。すっごい似てるなと思いましたね。
いやー、もう、まきちゃんのぽやんとした感じが、どうしても小林麻耶さんと結びつかなくて、今、すごい考えてた。
いや、でも嬉しいですよ、ちょっと。
はい。
ともあれ、今後もすゆるい流れのこの番組に期待していますとのことで、皆さんも忙しいと思いますが、オリジナリティあふれるお話をいつもありがとうございます。頑張ってくださいとのことですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これまた元気になって頑張るかっていう。
ね、
うん。
ちなみにですね、一気に来た時は、美しい毛玉さんね、1.3 倍にして聞いてるそうなんです。しっかり聞き取れて最高ですとのことですね。うん、早送りにしてもちゃんと聞けるっていう。
それ、マキちゃんの授業だけじゃないの？
そんなことないですか。マキさんの授業でしょ。
はい。
はい、すいません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。荒俣先生っぽいのはむしろ、吉谷さんの方ですよね。
そ
んな何かの。
そうですね。
確かにね、うん、言われてみれば。
うん。
かな。
じゃあ私はその、吉谷さんが、うん、吉谷さんのことが書いてあるお便り読もうかな。
お。
これ、フリマニさんかな。
おぉ。
題名はショートメッセージってやつだけど、第141時間目。ブルキナファソはある意味神回だって。ほろ酔いの竹千代さんの動きに思わず、かわいらしいと拙者はつぶやいてしまったって。
え、どれですか？
ツイッターでなくリアルに。で、アメリカ合衆国の会は、カンナ先生が陽気で異色の会でした。かっこ笑い。で、リベラルと保守の傾向をちょいちょい挟んできたのは、理解日常になりよかったです。実は私、イラクの話も気に入ってます。レイ先生の少しテンパった感じも新鮮でしたし、ああいう雑談の会があって、あっても良いと思いました。ただ雑談会が OK になると再現なくなるので、大谷先生の還暦後の世界旅行の野望実現がいつになることやら、またかっこ悪い。あとフランス共和国の会も一緒に残ってます。リナ先生のフランス愛がよく伝わってきました。 なんか個人的に若い先生の授業は意外とすんなり頭に入ってくるんです、素直な感想なので悪く取らないでください。先生たちの授業の仕方尊敬しちゃうな。で、話は141回に戻りますが、セカチラ初登場の吉安さんがまさかのネタっぽい登場に意表をつかれました。ここで吉安さん出てきましたね、
うんうん、
で以上、気づいたショートメッセージではなく雑記になってしまいましたね。またね、だって、はい、
ありがとうございます。
またユニークなお便りどんどん送ってきてください、
うんうん、この時送られたこのペンネームが、うんうん、ポッドキャストストアトップページにセカチラとセカザスの紹介リンク画像が超感慨深いネームフリマニっていう名前でね、フリマニさん送ってくださって、そうポッドキャストのトップページ、
はいはい、
今ねセカチラとセカザスがドーンと出てるんですよね、
うん、でっかく出ます ね
確かに、うん、
結構長く出してくれてるからありがたいなと思いながら、
うん、なんかすぐなくなっちゃうのかと思ったけども、うん、なんか数ヶ月ずっとこれ続いてますよね、うんうん、すごい嬉しい、
嬉しいですね。
ただなんかセカ雑のあの切り取られ方はなんか違うアイコンみたいになってると
なんか言ってたよ、
うん、
チャイさん文句言ってたよ、なんか違うんだよなこれなとか言ってたよ、うん、なんか
言ってましたね、うん、セカ雑は、うん、あセカチラはいい感じに切り取られてる、うん、セカ雑が
この上下のとこが大事なんだよなとか言いながら言ってたね。
はい、
ん
あれ次どうしよう、
みんな何個ずつ用意したか、1個ずつ、
大谷さん2個で、
はい、
私と竹千代さんが1個かな、
うん、
じゃあもう1個ずつぐらい読んでいきますか。
じゃあ竹千代さんと私はと1個ずつ読みますかね、はい
はい、うんうん、私やっぱりこう自分のやった回に感想をくださったメールを読もうかなと、うん、
どれだ、
宮城さんからいただいたメールです。ハイチの回聞きました。皆さんこんにちは、宮城です。ハイチの回を聞いてお便りしました。フランス革命が起こってからわずか2年でハイチでも革命が起こり、それからわずか10年ほどでラテンアメリカのどの国よりも独立できたものの、フランスからその賠償金の、あ、これ読んじゃダメだ、これ読んじゃダメだ、
いやそんなこともないけどね、じゃあそこの部分だけ飛ばせばいいんじゃない。
あ、そっか、フランスからその賠償金の支払いにうんねも苦労し、今現在もその影響から逃れられていなくて、国のことを思って頑張ったのに、それが後々国の発展の障害になってしまったというのが、何が正しい選択なのかわからないもんだなと考えさせられる回でした。まあ、ちょっと中間テストでね、ここにこことちょっと被る話題の問題があるので、ちょっと念は伏せさせてもらいました、うん、はい、もしあの頃ハイチで革命が起こっていなかったら、全く違った発展の仕方をしていたのかなと思います。あの革命はもしかしたら早すぎたのかもしれないですね、うん、時代を読むのって本当に難しいです。これからのセカチラは今までの放送であまり当たらなかった西ヨーロッパがたびたび登場すると思いますが、どんな風に料理するのか楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しみですよね。
はい、宮中さんあれですよね、地図から日本を見てみよう。
そうですね、うん、
はい、
でこの間お会いしましたしね。
ね、
うん、いいな、私は会えなかったんですよ、お会いしたか。
地図絡みのゲーム超強いんですよね。
そうそう
そうあれです、
超強いです。
なんて言ったって埼玉、
そうそうそ う, そ う, そ う, そうあれ
全部知ってたね、うん、
世界版も含めて宮中さんめっちゃ強い、
うん、
すごいな、さすが地図の番組やってらっしゃるだけありますよね、
うんうん、
本当ですよ、
またゲームやる機会があったらいいな
はい、
今度こそお会いしたい、
うん、この大阪に行こうかなあ、行くんだけどね、今度ね、
出張ですか。
遊びで行きます、そのうち。
はーい、いいな、は
い、ね、いいですね。じゃあ私ゆうさんのメール読もうかな、あの上の部分だけ、
うんうん、
ゆうさん、7月1日のゆうさんのメールで、ポッドキャストがダウンロードできないってことだったんですけど、上のところが感想で書いてあったので、
はいはい、
ちょっとそれを読もうかなと思ってます。
はい。
はい。じゃあ行きます。7月1日の、メールで、ゆうさんですね。で、題名が初めましてのことで、ちょっと上の部分が感想だったので、そこを読ませさせていただきますね。はい。先生の皆さん、はじめまして、ゆうと申します。つい最近、ポッドキャストのおすすめに入っていたので、試しに聞いてみたところ、すっかりハマってしまい、通勤時や仕事の移動時にずっと聞いています。大谷先生の渋くそれでいてお茶目なところ、 竹千代先生の落ち着いた雰囲気からの鋭いコメント、マキちゃん先生の普段はおっとりなのにポイントが入った時のマシンガントーク、そしてアッキーさん、他の先生の授業を聞く時のコメントや質問は隣で一緒に授業を受けている気になってとっても楽しいです、かっこもちろん授業も楽しいですよ、ちなみにリクエストはスペインですとのことですね、
はい、
でこれからも楽しくためになる授業をよろしくお願いしますとのことです、
はい、いやーありがとうございます、
はい、なんかだんだん落ち着いたキャラを竹千代さんに捉えちゃったな自分が落ち着いてるつもりだったのに
おっとり汗だんだんはっちゃけてきてます。
お茶目についちゃって、うん、落ち着いた代表竹中さんなっちゃったのか。
お茶目なところを大谷さんがじりじりと。
はい。
うん、まあいいか。
そしてよく聞いてらっしゃるマキちゃん先生のぽやーんとした感じで急に来るみたいな。
うんうん、そうだよね。
ハマると急にダダダダダ。
そう、あの声の大きさとね、喋るテンポがアップしますからね。パワーアップするからね。
全然違うからね。好きなことにはこんなだからガーっていっちゃうので、
うん、
本当によく聞いてらっしゃるんだなと思います。はい、あと、うん、アッキー先生のなんかコメントもそうですよね。
うん、
なんか結構他の先生の授業聞いてる時にも私とかだんまりしてしまうんです。アッキー先生意外と質問コメントバンバンしてくださるのでね。
うん、はい、でほらノート取りながら質問してくるからさ。
そうそうそう、優等生なんですよね。
そうそうそう。
はい、
ありがたいお便りですね。
ありがとうございます、ね、うん、
はい、ありがとうございます
かな、
まあ、こんな感じでね、
はい、
あの普段は授業が1時間超えちゃうぐらいあったりして、うん、お便り紹介する時間がないんですけど、
うんうん、
いただいたお便りはですね普段から見てあのニヤニヤしてるんで、
そうですよ、う
ん、はい、であの今回呼ばれなかったお便りまた次回読むのでは
い、
あの、はい、はい、なのでまた次回のお便りの欄もちょっと聞いてくだされば嬉しいなと思います。ちょっと時間になってしまってちょっといくつか見ないなったんですが、また次回ね、はい、読む機会があったら読みますので、
はい、はい、
お願いします。
はい、宛先は、
宛先はせかちら @gmail.com ですね。
そうですね、 sekachira@gmail.com か、
はい、
はい、よろしくお願いします。待ってます、うん、
待ってます。
はい、お待ちしてまーす。
お待ちしてまーす。
で、じゃあ、委員長の締めの言葉は？
うんうん。
あれ？今日、えっと、
うん。
あれじゃない。おや？もうチャイムが鳴ってしまいましたね。はい、これで、ホームルームの授業終わりにしたいと思います。
はーい。
はい。
はーい。
起立。で、この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。